皆さんおはようございます。今日初めて来てくださった方も、いらっしゃいますね。心から歓迎いたします。今朝はですね、この、今日読んだ聖書箇所ですね、いわゆる三条の変容って言われる、出来事のところからね、お話させていただければというふうに思っています。三条の変容っていう言葉ですね。変容っていう言葉、あまり、耳慣れない、聞き慣れない言葉かもしれないですよね。変容、変容なんて、変容なんてね思うかもしれないんですけども、変容、容姿姿が変わるっていうことですね。容姿姿が変わる、ですのでイエス様の姿が変えられて、光り輝くものとなった。どうしてか、それは、イエス様が本来の姿ですね、自分が何者なのかを示された、ご自分が神であるということを示された、まあ、そういう出来事ですね。それを、まあ、三人の弟子たちの前に、示されたという出来事です。 So today's passage is about Jesus transfiguration. So Jesus figure has changed and started to shine, and he revealed who he really is, his true figure in front of three disciples. 今朝はめぐみさんにね、証しをしていただくことになっているので、ちょっと短めに3つのポイントでお話ししていただければなというふうに思います。 So Megumi さん is going to share her faith journey with us this morning. So let me give you three points briefly. 1つ目のポイントです。私たちは、山頂の体験を通して神に出会うように招かれているということです。私たち召されているんですね。山頂の体験を通して神に出会うように、この主の変容の話は、3つの福音書で語られています。でイエス様が山に登っていった目的は何だったのかっていうのがね、福音書の方で書いてあります。 So the story of transfiguration of Christ is told in three of the Gospels. So what was the purpose of Jesus going up to the mountain? And that's written in Luke 9. ルカの福音書の9章28節、ちょっとね開いて見てみてください。聖書ない方ね、隣の方、初めての方、ちょっと隣の方に、ね、見てもらってください。 OK, so let's open Luke 9. はい、ルカによる福音書9章28節、イエスはペテロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて、何て書いてありますか、祈るために山に登られたっていうふうに書いてありますね。 So he took Peter, John and James with him and went up to the mountain to pray. イエス様は祈るために、はい、山に登られたっていうことですね。イエス様はこの時点で実はこの人生の大きな岐路ですね、分岐点に立っておられたということです。この後にイエス様、十字架の苦しみ、そして十字架に向かっていくっていう、その前の段階です。今ですので、そういう大きな人生の分岐点に立つ中で、現場を、持ち場を少し離れて、そして父なる神様に聞いてみようとされたんだと思います。これが自分の進むべき道でしょうか、これが自分の進むべき道ですかっていうのを父なる神様に尋ねてみようとされたのではないでしょうか。質問は、もし神の御子であるイエス様でさえも時間をしっかりとって父なる神様とに尋ねてみる必要があるんだとするならば、それは私たちにとってどれほど必要なことなんでしょうか。 So Jesus was a major crossroad at this pointin his life. You know, after this, he goes to suffering and death. He's going to face. So at this important junction, he steps away from his pressing ministry to ask his father, is this the way to go? Is this the way to go? So the question would be, if Jesus, the Son of God, needs to get away to consult his father,How much more do we need? 現実社会の中で我々しばしばですね、まあ、忙しい生活にも振り回されてね、まあ、その真ん中で自分自身のことを見失ってしまいがちです。 一人静まって神様と時間を過ごすっていうことは、まあ、この雑音が多いですね、まあ、忙しい世界の中にあっては必要不可欠なことなんではないでしょうか。我々ですね、これ一時停止ボタンを押してですね、しっかり静かにその中で自分の心の中にスペースを作っていく必要がある。そして神様からの平安、神様からの愛をしっかりいただいて満たされていく必要があると思いますね。自分自身の心をもう一遍こう見つめ直して、静かに見つめ直す時間っていうのは、もしこう我々難しい状況ですとか、あるいは困難な出来事に遭遇している時でさえも、未来に向かって進んでいくための生きる力をいただくことができる、希望を持って将来に向かって歩んでいくことが可能になると思います。そして、自分自身がこう反応的に一時停止を起こさないということは、反応的になって衝動的になってパッとかね、行動を起こしてしまうということがある、まあ後でね反省することあると思います。そうなってしまうことから解放してくれる、あるいはこう自分自身の心の渇きというものをこう沈めてくれる、あるいは状況の下敷きになってアップアップしている状況ではなくって、その状況について静かに思いを馳せるということが可能になっていきますね。その上で我々リフレッシュされて力をいただいて、そして出ていくことが可能になるんです。 So we in our modern society we often so caught up with the rush of daily living and it's so easy to get lost in our busy madness. If we are facing the difficult circumstances or adversity, the introspectionThe time out seems to give us new strength to face the future. It enables us to move through our reactive triggers and calm down our hunger, quiet our hunger, and reflect on events rather than being dominated by them. It gives us a new strength and new power to face the future.Then we get refreshed, recharged, revived again. 神に会うように召されているということでした。2つ目、我々は三鳥の体験を通して神の言葉を受け取るように召されているということです。我々三鳥の体験を通して神の言葉を受けるように召されているということです。第2ペトロの今日読んだ箇所にもう一回ちょっと戻ってみたいと思います。 Let's go back to the second Peter 1 once again. はい、17節と18節こう書いてありますね。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父であり神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといた時、天から響いてきたこの声を聞いたのです、というふうにあります。雲の中から聞こえてきた声は、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶっていう声だったってありましたね。この言葉は聞いたことありますね。イエス様が洗礼バプテスマを受けられた時に父なる神様が言われたのと同じ言葉だった、同じことだったんですよね。神様があなたは私の愛する子ですよ、私はあなたのことを喜んでるんですよっていうことを一番最初に言われたのはイエス様がそれから穴の上試練に煽れる前だった。そして公の働きをスタートされる前だった。そういう荒野での体験、そして公の働きの前に、お前は私の愛する子ですよ、私はあなたのことを喜んでるんですよということを言われたということ、その今まさに同じ言葉がイエス様がこれから十字架にかかっていかれる、この苦しみを受けられる、死にを向かわれる直前に語られてるんです。この山頂での体験というのはイエス様が自分は神様に愛されている存在なんだということをしっかり確信もう一遍与えてね、 そして十字架を追って死に立ち向かっていくための力を与えてくれるものだったろうと思います。 So the voice of God that came out of the cloud spoke the same words as Jesus' baptism, right? You are my beloved son with whom I am well pleased. So God spoke the confirming words just before Christ's temptation in the desert and his public ministry, right? So now these same words are being spoken just before his suffering and death. So this mountaintop experience probably gave Christ the confirmation, I am the beloved of God. I am the beloved of God. Before going to suffering, face the suffering once again and gave him the strength to carry the cross to his death. ただし神様がこの言葉を2度目に言われた時ですね、この山頂の変容の時には一言多く付け加えられていたのを気づいたでしょうか。何だったでしょうかね。 So when God spoke the words at the second time at the Jesus transfiguration, he added one command. What was that? Listen to him.はい、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。その後ですね、彼の言うことを聞きなさいっていうことね、まあ、福音書の方に、書いてあります。 So this is my beloved son with whom I am well pleased. Listen to him. So what about you? Are you listening to him? Are you obeying him? 皆さんどうでしょうかね。イエス様の言われることを聞いてるでしょうか。イエス様の言われることに耳を傾けて従って生きているでしょうか。第2ペテロの1章の続きですね、19節にこうありますね。こうして私たちには預言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてくださいというふうにあります。イエス様言われるんですね、私の言葉は暗いところで輝く灯火ですよ。暗ければ暗いほど私の言葉は光るんですよ。私たちの心の中に昇る明けの明星ですよというふうに言われるんですね。神様の言葉はあなたの毎日の生活の中で足元を照らしてくれる灯火になってますか。 So Jesus says, My word is a lamp shining in a dark place. The darker the world is what shines in our hearts, and we can shine too. Well, and like the morning star rising in our hearts, His word isSo the question will be, is his word a lamp to your feet in your daily living? はい、3つ目いきます。私たちは山頂の体験を通して変えられるように招かれているということです。私たちは山頂の体験を通して変えられるように召されているということです。So we are called to mountain top experience to be changed, to be transformed. はい、旧約聖書の中でモーセは山に登っていきました。そしてモーセはそこで神に出会いました。神様はモーセに語られました。神の言葉をくださいました。そしてモーセは変えられて光り輝いて、ね、顔が光るようになったっていうことが書いてありました。イエス様も山に登っていかれました。そこで神に会いました。そして神様は言葉を通して言葉を与えられました。そしてイエス様の姿は光り輝くものへと変えられましたよね。私たちも同じように神様に出会って、そこで神様が私たちに語られて言葉を与えてください。そして私たちを変えられて光り輝くものへと変えられることが可能なんだという話ですよね。 第二コリントの三章十八節、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることですってパウロ言っています。じゃあなんで我々変えられる必要があるのか、なんで変えられていくんでしょうか。神様はどんな目的で私たちが変えられることを望んでおられるんでしょうか。はい、2つ聖句ですね。マタイの福音書5章16節、あなたとは世の光ですというところですね。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。なんでですか。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の父なる神を崇めるようになるためですよってありますね。もう一箇所、イザヤ書の49章6節、私はあなたを国々の光とし私の救いを地の果てにまでもたらすものとしますよ、ね、私たちが光り輝いて、自己満足のためないです。私たちが光り輝くものと変えられた時に神様すごいね、神様にねの皆が崇められるために私たちが輝いていくんだよ、光としてっていう話ですよ。 So Moses went up to the mountain and he met GodAnd God spoke to him, and he, God gave Moses the word of God. And Moses was changed. His face started to shine. Jesus now went up to the mountain. He met God. And God spoke to him. God gave his words, affirming words. Then Jesus started to shine. In the same way, When we go up the mountain, we meet God, we receive His word, He speaks to us, and we are changed, and we can start shining like Moses and Jesus. Yeah, 2 Corinthians 3:18. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. So, for what purpose are we being transformed? Well, I'll give you two passages. Matthew 5:16, you know, you are the light of the world in that context. In the same way, let your light shine before others. Why? So that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Isaiah 49:6, I will also make you a light for the Gentiles. Why? So that my salvation may reach to the end of the earth. That's the reason why. The church is, we are the light of the world in this society, in this community, so that His salvation may reach to the end of the earth, right? ペトロ言いました。なんてここは素晴らしい場所だろう、私はここに仮小屋を建てますってね、ずっとここにいたいなって思ったんでしょうね。私たちもね、自分の仮小屋を建てて、ここは素晴らしい場所だ、私はずっとこの礼拝の場所で、学びの場所でずっといたいな、ずっと居続けたいなって思うかもしれません。けれども山にずっと留まっていることはできないんです。私たちは谷に降りていかなきゃいけないんですよ。自分の持ち場に、自分の現場に、それが何であれ、神様から新しく生きる力をいただいて、そして新しく勇気をいただいて出ていかなければいけないんです。けれども私たち出ていくときには、今度は変えられて、来たときとは違う人間として変えられて出ていくことが可能なんですね。 Yeah, so like what Peter said, we may wanna say that this is such a wonderful place, I'm gonna be here foreverYou know, we set up the tents and stay longer on the mountaintop experience and enjoy all that we are worshiping and learning together. But it's never possible to live on the mountain for very long. We must go down to the valley. We must go back to the valley, back to our situation, whatever it is. And we must go and face them with new strength and courage from the Lord. And the important thing is, but when we go, we leave a different people than when we came. そして山を降りていくとき、イエス様が一緒に来てくださるということですね。それが私たちの生活に大きな違いを生み出すんです。私たちは山頂での神の臨在、神が共にいてくださるっていう、そういう体験を谷においても体験していくんだっていうことですね。出エジプト記の33章の14節、神様も言ってます。私が自ら同行し、あなたに安息を与えよう。私が自ら同行し、あなたに安息を与えようということを言ってくださっています。 And when we come down from the mountain, Jesus will come down with us, and that will make a big difference, all the difference. We take from the mountain of the divine presence into our body. Exodus 33:14, God says, My presence will go with you, and I will give you rest. My presence will go with you, and I will give you rest. 神と出会って、神の言葉をいただいて、そして作り変えられて光り輝く存在となるんだ。もっとみんなでね、その山頂の体験を毎週毎週、あるいは毎日毎日、みんなで体験して進んでいきたいなというふうに思います。 So we meet our God, we receive His word, He speaks to us, and we are changed, we start to shine. Let us all go forward to experience that mountaintop experience and share that experience with others from now on. はい、それではそのね、証しとして、これから伊佐めぐみさんが信仰の証しをしてくださいますのでね、拍手を持って迎えてくださればと思います。 So let's invite めぐみさん as she shares her testimony. はい、拍手を持ってね、お願いします。